時は昭和22年、ここは吉原の遊郭金華楼。にぎわう花町の喧騒に混じって聞こえてくる遠い小唄と三味線の調べが、古き良き日本の風情と申しましょうか。二度と取り戻すことのできない儚くも美しい人生の象徴のようでもあり、私など聞くたびにそっと涙を拭うような始末でございます。まさにそんな短くも色も味も濃く太い人生を生きた昭和の天才の一人がこの物語の主人公でございます。男の名は太宰治、本名は対馬修二。青森の名家に生まれながら、それゆえに波乱万丈に生きた暗い小説家というのが一般的な認識ではございましょうが、真実は小説より奇なりと申します。はてさて、誠の姿はいかばかりか。まずはとくとご覧あそばせ。
ほら捕まえちゃうぞ
やだもう太宰さん、そんなとこ触ったらいけすやわ
待て愉快愉快、ヒノギクのお尻はかわいいな
もういい加減にせんと奥さんに言いつけますよ。
うっこーん君、それはなしね。それは僕には奥さんなんていません。
嘘ばっかり、太宰さんってほんと楽しいわ。あんな暗い話ばっかり書いてるくせに、この嘘つき、ほんま嘘ついたら針千本ノーマス。
やられたじゃあ疲れたね、飲み直そうか。
そしたらお燗してきましょう。
ああいいよいいよ、冷やのままで。
そう、そしたらどうぞ。
ありがとう。おっとっとっとっと、ああうまい、実にうまい。
あ、新しい小説読みましたよ。さよ、なんだか少し怖かった
そうかい、でもありがとう、読んでくれて
ねえ太宰先生。
なんだい。
先生は本当は何者な、うちよわからんわ先生のこと。
そうか、わからんかそうかそうか
ください。先生ってば。
そんなんじゃダメよ、見てなさい。
対馬先生、あっさですよ。
びっくりした。なんだ君たちか。
君たちかじゃないですよ、まったく。研究室で寝ないでくださいってあれほど言ってるのに。
すまん、あの研究が忙しくて。
昨日も泊まりですか。
ああ、どうせまた朝になればここに来るのにと思うと通勤時間がもったいなくて、つい。
気持ちはわかりますけど、風邪でもひいたら。あら、また太宰治ですか。
ああ、それがまた面白い資料を見つけてね。
何ですか。
これ見て。なんと太宰治をもてなしたことがある元芸者さんのインタビュー記事。ほらこのページ。
昭和45年の雑誌？ちょっと待って、どこですか？何？私が吉原の芸者時代、太宰治先生は頻繁に遊びに来てくださいました。へえ、貴重なインタビューですね。よく残ってましたね。
いいから、その先読んで。
はいはい。太宰治先生は 暗くて神経質な人柄だと思われがちですが、本当は大変明るくて楽しい方でした。だってすごいじゃないですか。
だろう。やっぱり僕の推測は間違いじゃなかったんだ。太宰治はやっぱり陽気な男だったんだよ。
この男、遠音大学文学部現代文学史教授対馬治、三度の飯より太宰治が好きという変わった人物で、日夜太宰治の研究を続けているのであります。彼の代表的な論文のタイトルは、文学における作家と作品の形而上的考察であります。意味不明ですって。要約するならば、作品が必ずしも作者の人格を表しているわけではないという内容なのですが、学会では今一つインパクトがなかったようで。それでもなぜだか彼は太宰の人格イメージに不満があるようでして。
面白いですね。でも先生、今日はこれから他の題材についても発表し合う予定ですよね。ゼミまでもう30分しかありませんよ。
あ、しまった、いけない、もうこんな時間だ。いくつか急ぎのメールがあったんだ。あ、その前にみんなに配るプリントをコピーしなくちゃ。コーヒーこぼれだ。いった、肘ぶつけ。
しま先生、大丈夫ですか。
ほっときましょう、いつものことだから。
でも、そうね。じゃあ先生、また後で。
はい、また後で。
ところ変わって昭和10年、先ほどよりも若い自分の太宰治が行きつけにしていた小料理屋菊屋でございます。飲んで騒いで喧嘩して、金もないのに毎晩のように大酒を飲んで、お田をあげる始末でございます。今夜も何やら一波乱ありそうでございまして。
いらっしゃいまし。悪いわね、そこちょっと詰めてあげて。
だったらもっと真剣に小説を書きたまえよ。才能がもったいないと思わないのか。
船越さん、落ち着いて話しなさいな。またこの間みたい
に。何を偉そうに。そんなに分かったような口聞くなら、お前が書け。お前が優秀な文芸者の編集者なんだろう。
いくら優秀な編集者だろうと、君のような女たらしの飲んだくれに付き合える人間などいない。もうたくさんだ、失礼する。
おー、いけいけ、どこへでも行っちまえ。その代わり、今月の原稿が落ちる責任は自分で取りたまえよ。
なんだと。どこまで性根が腐ってるんだ、君って男は。
純粋だと言ってくれ。
誰が。大体世間は君のような男に甘すぎる。悩み多き繊細な青年だと勘違いして、君の数々の愚行さえ美化する始末だ。無頼だ、デカダンだと賛美する評論家もいるが、俺は騙されないぞ。不幸のふりした幸せ能天気男が。
おー、言いやがったな、そりゃ。
貴様、あなたらこの
やるか。
おっ、ほら、ちょっとつけてやる。
もうやめなさい。
やろう。
もうやるなら外でやりなさい、外で。
止めてくれるな、おかみ。これは俺の大事なスキンシップだ、そりゃ。
あ、いたたたたたたた。おかみ、こいつをやっつけたら壊したものはきっちり弁償する。今は止めないでくれ。おりゃ。
おお、
ちょっと何すんのよ。
やりやがった。
太宰、おい太宰。
隣り合わせた見知らぬ女に酒瓶で頭をかち割られた太宰は、近くで薬屋を営むその女の店に担ぎ込まれまして、あいにく薬は売るほどあった上に、警察沙汰にするのも野暮だってんで、今に寝かせておりました。しばらくして目が覚めたようで、開口一番。
いい女だな。
起き抜けにもかかわらず女の手を握ったりしたもんだから、さあ大変。元来気の強い薬屋の女主人、名は絹かと申しますが、そこらにあった手鍋を手に、太宰の頭をもう一度クリーンヒット。 もう一度気を失う始末と相なりました。
ここはどこだ。
目が覚めた、小説家先生。
君は、ああ、酒場で喧嘩に乱入してきた。
乱入だなんて、私は被害者よ。久々に頼んだ大好きなクチコが台無しよ。
それはすまなかった。今度また頼んだらいい。僕がご馳走するから。
なんであんたと酒を飲まなきゃいけないの。会ったばかりだというのに。
会ったばかりな気がしないのはなぜだろう。もしかして以前どこかで、いや、もしかして未来に会う約束でもあるのじゃないかな。
わけのわからない口説き方ね。とにかく目が覚めたなら帰って。ちょっと手を離して。
いや、離さない。
また殴るわよ。
いいさ、殴れよ。そうすればまた君の布団で眠ることができる。
バカなことを言わないで、警察を呼ぶわよ。
警察を呼んだら君が僕に振るった暴力を打ち明けるよ。それに男を家にあげている女の貞操を奴らは重んじてくれるだろうかね。君に惚れた、すまないな。
やめて。
いった。
びっくりした。ごめんなさい、痛かったですか。でも対馬先生、てっきり寝ているもんだと思ってました。
いや、ここのマッサージを受けてるとなんだかいつも不思議な夢を見るんです。今日のはこれまたリアルだったな。
どんな夢だったんですか。
え、いや、それはまあ、
林、エッチな夢ですか。
バカな、そんなわけないでしょ。あの、太宰が酒場で編集者と喧嘩してる夢を見たんです。
太宰って先生の研究してる太宰治？マッサージの時ぐらい仕事を忘れたらどうですか。
ちょっと待って、君なんだかさっき夢に出てきた女性に似てるような。
女性？はは、やっぱり。
誤解しないでください。あ、僕は別に。
変な先生。それ。
うわ、言った
ー。僕みたいな人間が生きていて何になるって言うんだ。ねえ君、そうは思わないか。
さて、あちきなんぞと島のいらんには到底わかりはしませんえ。
老害で酒狂い、どうしてこんな勝負に生まれてしまったのかな。
業でありんす。
業？どんな？
才能のある人はその代償として不幸になるようできてます。それが宇宙の真理でありんす。
珍しいことを言うな。誰に聞いた。
太宰さん。
太宰？
あちらは子供みたいによく笑う人ですけど、あんたとよう似てる。
あんな軽い男
死なんでね。あんたも太宰さんも。
釣りで大切なのは何だと思うね、太宰君。
そうですね、やっぱり忍耐じゃないですか。
普通はそう考えるな。だが全く逆。
逆？
そう、釣りで肝心なのは攻めることだ。
攻めるって竿と糸で何をどう攻めるって言うんですか。
まずは天候を見て、次に水の流れに気を配り、浮き下の長さを調整し、餌を 吟味し。
ずいぶんせっかちなものですね。僕はてっきり釣りなんてものは気の長い老人の趣味だとばかり。
それも逆。釣りには気が短い方がいい。釣れないでじっと待つより、ああでもないかあでもないと試行錯誤する方がうまくいくものだ。ある意味小説と相通ずるものがある。
へえ、なるほどね。ああでもないこうでもないか。
そう、ああでもないこうでもない。
太宰藩、まあ伊伏先生もお珍しい二人やわ。
おお夢の、お前もこっちに来てやったらどうだ。
おお、それはいい。私の竿でやるといい。私はちょっと一服だ。
そしたらちょっと遊ばせてもらいましょう。
どうぞどうぞ。
懐かしいわ、釣りなんて。
やったことあるんだ。僕は2回目。
そしたらあちきの方が経験豊富やわ。子供の頃父ちゃんとよく。
父ちゃんはどんな人？
父ちゃんはね、渡し船の船頭でした。うちが7つの時老害で亡なったけど、優しい父ちゃんやったから大好きでした。大酒飲みで借金だらけで、だけどいつも明るくて楽しい人でした。よう考えたら太宰藩あちきの父ちゃんみたい。
僕が？そりゃ光栄だな。僕もいつか父親になる日が来るだろうかね。
きっとええお父さんになります。え
だといいが。
ええ、きっとね。
おい、言ってるぞ。
まあ、ほんまやわ。
頑張れ夢の、もう少しだ。
おいぞ、ゆっくりゆっくり。
ああ、外れてしもた。
でかかったな、夢の。
本人、大きい声やった。
お客さん、お客さん、閉園時間です。騒げてください。
いけない。いつの間にか眠ってしまっていた。
あ、お疲れですね。
いや、そんなことは。
魚はね、待ってちゃ釣れませんよ。
ああでもない、こうでもない。
ああ、その通り。せっかちなくらいに仕掛けやポイントを変えないとね。まあ、のんびりしたいだけならいいんでしょうがね。
あ、帰ります。ありがとうございました。
はいはい、またどうぞ。
今日はブリと大根炊いてみたんですよ。美味しいから川端先生も食べてみて。
いただくよ。おお、これはうまそうだ。
先生、伊豆の踊り子素晴らしかったです。思い出しちゃいましたよ、恋に燃えていた娘時代を。
あったんですか、おかみさんにもそんな時が。
こら船越くん。
はい。
私がどんだけ殿方にモテたか見せてあげられないのが残念だわ。
おかみさんは今でもお綺麗ですよ。
まあ先生、ありがとうございます。さすが小説家は女心が分かっていらっしゃいますね。それに比べて、だからいつまでたっても二流の編集者なのよ。
きついな。
悔しかったら太宰さんを売れっ子にしてみなさいな。いっつも喧嘩ばっかりして全く進歩がないんだから。
それがね、おかみ、今日はそのことで川端先生にも来ていただいたんです。
あらまあ、それはそれは。何か名案でも？
それがね。
あら、噂をすれば。太宰さん、いらっしゃい。
こんばんは、おかみさん。いやー、船越くん、待たせてすまない。
太宰くん、久しぶりだな。
川端先生、お呼び立てしておいて遅れて申し訳ありません。今日はありがとうございます。
ああ、構わないよ、私も会いたかったんだ。
おかみさん、奥いいかな？
ええ、構いませんよ。どうぞ。
昭和10年、この年に始まった芥川龍之介賞、通称芥川賞ですが、なんと 太宰治も記念すべき第1回目の受賞候補に選ばれていたのでした。ところが受賞はならず、選考委員であった川端康成の酷評によって受賞を逃したと感じていた太宰は、編集者の船越を通じて川端に合う段取りをつけたのですが、なんとなく嫌な予感がいたしますね。
それで話というのは芥川賞の件かね。
はい、その通りです。噂通り僕の作品が選ばれなかったのは川端先生のせいなんですよね。
おい太宰君、言葉を慎みたまえ。せっかく先生がわざわざ、
思った通りを口にするのは彼のいいところだ。
でも
だがね、太宰君、それは誤解だ。私は公正に判断して石川君の作品に票を投じた。ただそれだけだ。
へえ、そうなんですか。ではなぜこのような選評を書かれたんですか。作者目下の生活に嫌な苦もありて、才能の素直に発せざる恨みあった。川端先生、僕の何を知ってるって言うんですか。僕の生活が乱れていようとなかろうと、作品自体と何の関係があるって言うんですか。納得できるように説明していただきたい。
つまりはそういうところだよ、太宰君。
何がですか。
自分の思い通りにいかないこと、気に入らないことがあれば平気で噛みつこうとする。君は普段は明るくて陽気な男だが、その実恨みが真の根っこにある。それが作品に色濃く出ているのが、私は好きじゃないだけだ。違うか。
さあ、わかりませんね。とにかく川端先生は僕に芥川賞を取らせたくなかった。この事実は僕は決して忘れませんよ、死んでもね。
勝手にしなさい。他に話がないなら失礼するよ。
あれ、先生も僕に話があったんじゃありませんか。
余計なお世話だろうが、奥さんを大事にしなさい。まずはパビナールをよしなさい。このままでは中毒から抜けられんぞ。
先生、ありがとうございました。今日は行ってすっきりしました。お気をつけて。
君、話が違うじゃないか。次こそは受賞できるように川端先生のご機嫌を取っておきたいからというから席を設けたんだ。人の顔に泥塗りやがって、裏切り者。
ごめん、だってどうしても一言言ってやらずにはおれなくてね。恩に着るよ、一つ借りだ。さあ飲み直そう。
君ってやつは。
ずいぶん酔ってますな。
ああ、船越のやつに散々説教されて悪酔いしてしまった。あいつは悪いやつじゃないんだが、真面目すぎるのがたまに傷だ。
そやかて、編集者の人まで太宰さんみたいな人じゃ、いくらかかっても小説なんか仕上がりませんやろ。真面目すぎるくらいがちょうど縁と違います。
まあな、そうかもしれないが。
太宰いるのか。いたら返事しろ。
なあ、誰だ俺の名前を呼ぶやつは。
あの声はもしかして、やっぱり中原さん。何を騒いではるの。
夢のそこに太宰いるんだろ。いや、太宰顔を見せやがれ。
中原さんまで備えようてからに。あかんあかん、帰りなさい。店に迷惑がかかる。
なんだ、やっぱりお前は太宰の味方か、このしりがる女。
アホ、おいらんがしりがるじゃのうてどうやって商売するんや。
よう中原、どうしたんだ。血相変えてまた女房に叱られたのか。
太宰さん、火に油注がんといて。
降りてこい太宰、今日こそ勝負つけてやる。
面白い、老害闇のいじけた詩人野郎、待ってろ。降りてきてやったぞ、乱暴かぶれめ。
うるさい貴様、
金華楼のひなげくに手を出しやがったな。
なんだなんだ、何事かと思えば女の話か。ああ、可愛い尻を追いかけ回してやったが、それがどうした。
あの子は俺が目をつけて飲んだ。
芸者と遊んで何が悪い。バカかお前。
お前だけは許せんのだ。
お前だけは。
おりゃ
くいって、頭が割れる。
ダサい、覚えてるよ。
毎度毎度、子供なんやから、もううち知らん
と。まあ、太宰治と中原中也は似たものを感じていたのか、かなり互いを意識していたようなんだ。
へえ、今もたくさんの人たちに愛されてる作家同士に交流があったなんて、なんだか面白いですね。
そうよね。今でこそ二人とも巨匠って感じがしてたけど、すごく人間っぽいっていうか、親近感が湧きますね。
だろう、そこが現代文学史研究の面白いところなんだよ。
だけど、まるで見てきたみたいに話されてますけど、かなり対馬先生の想像が盛り込まれてませんか。
そうそう、なんだか対馬先生によって文豪たちの威厳がどんどん損なわれていってるような。
それは言い過ぎだろう。よし、今度また夢でも見て考察を深めておくとしよう。今日はここまで。
まったく、太宰治の夢ばっか見てると帰ってこれなくなっちゃいますよ、なんてね。
お、それも悪くないな。
あ、ダメだこりゃ。